上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。こんにちは、ようです。今日はマジック地帯という雑誌をご紹介していきたいと思います。今日お越しいただいたのはこの二方です。
はじめまして。はじめましてじゃないです。MC やらせていただいていたシュウです。よろしくお願いします。
お願いします。
あ、もう一人はトキツです。はい、リバイで MC とかやってます。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めて聞く、
はい、はい、そうですね。ちょっと本日りょうさんの話を聞けるということで、は
い、よろしくお願いします。
どういうテンションで待っていればいいのかよくわかんないですけど
これはですね、マジック地帯、マジックゾーンという雑誌でありまして、はい、発売したのはですね、今から17年前の1999年、私がまだ中学校3年生の時の雑誌でして、
もう17年前。
かなり古い雑誌。
はい、そうです。
マジックゾーン。
マジックゾーンという、はいはい、これ中身がですね、主に日本の漫画、日本のアニメを、紹介する雑誌であります。
なるほど。
中国の雑誌なんですね。
そうですね。簡単にご紹介すると、こう、何個かテーマがありまして、はい、まずは日本の、漫画の紹介、内容の紹介。
なるほど。
スラムダンクとか、ベルセルク。
17年前だと、まあそうなるんですね。
そうですね。あとは、アニメの声優さん。日本のアニメは、どのような声優さんが、
はいはい。
やっていたのか。
なるほど。
これが一つ目、うん。で、もう一つ、これ次からは、もう本当に、このアニメに対して大好きな人たちがやってる、コーナーでありまして、
はい、
例えば、ランマの2分の1の、あれが、
高橋留美子。
そうですね。ランマのクエスチョン、100問がありまして、これ一つ一つ読者の方々に、ご回答をしていただいて、最後何問正解するのか。
ランママニアッククイズみたいな感じですね。
そうですね。あ、それが、中国語でファーシャオと言いまして、マニアック
マニアさん。なるほどなるほど、はい、
この漫画、このアニメに対してどこまで知っているのか。
なるほど。これ誰が作ったんですか。
これがですね、電子遊戯軟件、ゲームソフト
会社、
ウェアという雑誌、
はいはい、
この当時中国にはこの電子遊戯軟件という雑誌がございまして、
オタク系の雑誌、
この雑誌が別冊、
はい、
として発売したこの雑誌です。
ああ、特別号、
特別号、
はい、なるほど。
もうアニメをメインに紹介する雑誌であります。
なるほど。結構ボリュームありますね。割と
そうですね、全部で210ページぐらい、210ページがありまして、
はい、
これ全部これ日本のアニメ事情について、
今、鉄腕アトムが、
そうですね。
鉄腕アトムが出てきました。
について、
結構カラーも多いですね。
そうですね。カラーページも結構ありますね。紙の質も。
エヴァンゲリオンとか。
そうですね。
当時にしては、99年当時にしては、いい紙。
なるほど、なるほど。
を使っております。
そうですね。もうボリュームも何よりも、これ17年前の雑誌を持ってきたんだとしたら、保存状態の良さにちょっと引いちゃう。
そうですね。むちゃくちゃ綺麗ですね。17年前の雑誌、こんな綺麗に
保存してたっていう。
これも、そうですね。なぜかというと、これ、まあ今の定価は 24.4 件です。
24.4 元。
まあ今ではまあまあ普通の価格、はい、値段ですけど、でも17年前の私にとってはもう大金ですね。24元はもう1ヶ月、2ヶ月分の お小遣い。
すごい、作りがかなり質がいい感じ
ですね。そうですね。ですね。当時のその、まあ、日本のアニメとか、
はい、
そういうのに興味あるオタクはもうみんな買ってったみたいな。
そうですね。その後のあの本来のメインの電子用紙玩具、はい、ゲームソフトウェアの雑誌の、うん、このことについてもう記事がありまして、はい、もうこれが予想、このマジック地帯が、うん、結構予想以上の売れ行きという。
なるほど。
やっぱり当時の中国人にとってはこういうのも待っていたという。
アニメを紹介する、
そう、日本のアニメを紹介するこう専門の雑誌が今までなかったんです。うん、
なるほど。内容をちょっと軽く、
はい、
どういう、その時代は
適当に、ね、ページ開けて、
そう、適当に、そうですね、
あの17年前って何やってました？
99年なんか僕のイメージはもうエヴァンゲリオンとか
全盛ですか、
がちょうどね、やっててそれ終わったぐらいですかね。
そうですね。
でもその雑誌を見る前にすでにエヴァンゲリオン熱はあったんですか、中国は。
あの、その時は、その時は、あの、やはりスラムダンクとか、テレビアニメ。
スラムダンクアニメやってましたね。
うん。
なるほど。
やはり今みたいに、今よりは日本のアニメ普通にテレビでやってましたね。
なるほど、なるほど。
確かにスラムダンクは僕がちっちゃい時中国で、自分のいとことかよく見てましたね。
おお、もちろんこう、もちろんあの全部中国語の吹き替えにしてるんですけど、ああ、でもオープニングとエンディングは日本語のまま。
あ、歌のところか。
そうそう、歌のところは日本語のままですから、私の世代もうバーリンホー、はい、1980年代生まれの人は、ああ、みんなこれなんとなくこの当時やってた日本アニメの歌えるんです。
歌えるか。
日本語わかんなくても。
なるほど、なるほど、なるほど。意味がわかんなくても。
今
音だけ覚えちゃって。
そうですね。
なるほどね。そういうこと
ね。これ、あ、ポケモンだ。
そう、これも、ポケモンショックっていう、多分日本人の方、多分ご存知かと思うんですけど。
ポリゴンのやつですね。
あの、日本で、ポケモンアニメやってたら、
そうそう、
あ、
チカチカして、
チカチカすると、
いろんな人倒れちゃったみたいな。
何百人か倒れて、
はいはいはい、
なんかそういう情報も昔はインターネットとかもなくて、はいはいはい、テレビも多分こう日本のニュースそんなにやってなかったから、うん、やっぱりこういう雑誌の見て、あ、日本でこんなことがあったんだって。
なるほどね。
だから本当にその貴重なあの情報源になってるんですね。
そうです。もう昔の私、みたいな、こういう、まあ、オタクにとっては、これ、
はい、
これを見て、あ、日本アニメ、ひいては日本という国に対して興味を持つように、
はい、
持つようになった、あの、きっかけですね。
なるほど、なるほど。
これ、作った人たちがすごいですね。
多分、大好きなんでしょうね。
うん、やっぱり、そうですね、大好きな人でしか作れないんです。うん、こう、今、こんなもう、あの、はいはい、お金、とかするだけで多分、はいはい、この人たちは本当に情熱。
そうっすね。う
ん、本当にあの端カラーページもいっぱいあるんですけど、もう端から端まで文字がぎっしりで、
そうですね、
もう全部のページで情報量が多いんですよ。
半端ない、うん。ジブリも網羅してる。
もののけ姫とか。
すごい。
やはりこの当時のこの 24.4 元という大金払ってあのこれを買う人には。この24元で、あの、はいはい、払った甲斐があったという、
はいはいはい、
ですよね。
ものにしようという、あの、情熱が伝わってきます。
なんか、ノリ的には本当、同人誌みたいなことですよね、多分。非公式で、
そうですね、
ファンの人がもう一生懸命作った本
で。ああ、はい、そうですね。
なんか、すごい実は売れたっぽいとか、そういう感じ。
売れましたね。あの、やはりあのさっきも話したように情報源が少なかったから、
はいはい、
99年当時はこういうところでしか日本のアニメはどうなのかって分からなかったです。
ここに載ってるアニメを全部知ってるわけじゃない。
そうですね、知らないものもありまして、あの中国でやはりテレビやってるものとやってなかったアニメもありまして、やってないものはどうして
るかというと、うん、あのビデオと DVD とかあるんですけど、その時まだ DVD がなくて、はい、VCD というものが、は
い、懐かしい、
ビデオ CD という、
わかる。
あのこれまあもちろん全部海賊版ですけど、はい、これ全部結構あの路上販売で、はい、あのちょっと おっさん、はいはいはい、おじさんがこう持って、私たちがあの学校終わったらこうバーって。
日本そんなマニアックなアニメもあったってことですか。
そうですね。下ちゃんと中国語字幕があって、うん、それでもう一生懸命見てましたね。
なるほど。すごい。や
っぱ一番思い出深いのはスラムダンクですか。
そうですね。もう学校は何がすごいかというのと、スラムダンクやる前はみんなサッカーやってまして、それをやり始めてから、もうサッカーやる人はみんな、あの、
そんなに
バスケやるようになって。
日本での影響よりもでかいんじゃない？
もう本当に影響すごかったです。
そうなんだ。
やっぱり誰が、バスケが上手い人はもうやっぱり女の人にモテるようになりますね。
みんながルカワだ。
あとは当時の主流のあの、新聞？
うん。
もうスラムダンクに対してこういろいろ文句も言ったりして、
文句
やっぱり一番あの話題、
はいはい、
大きかったのは、
うん、
あの三井たけしが、
久し
が、はい、あの高校まで押し込んで、あの不良を連れて高校までこう、
はい、
押し込んで喧嘩する、
そうですね、
あれがあるんじゃないですか。
体育館であ
れを結構あの中国語あれもちゃんとテレビでやってて、
はい、
でもやってから結構翌日いろんな新聞がやって、
うん、
あのこんな子供を見るアニメにこんな喧嘩のシーンとか、あの
本当に
あのこういうクソバカとかそういうやって、こんなやっていいのっていう、
あ
結構批判を受けまして。
なるほどね。
当時あの今でもある新民晚報という新聞もう結構記事、一面の記事がやって、こんな子供に見せる、これ子供に見せられないんでしょうっていう記事も出まして。
こんなのはダメだよっていうメッセージを持ったシーンだけど、うん、そこだけ切り取られて。
まあやっぱり中国人、こう大人たちにとってはアニメは子供に見せるものだよっていう先入観が
ありまして。なるほどね。すごい。じゃあ他のその当時放映してたやつはそんな暴力的なアニメとかシーンはなかったと。
でも なぜかあの黒刀の剣はやってます。
人を殺してる
の。そっちの方が
頭爆発したりとか。
そっちはいいんだ。
多分これはもっと早かったんです。私が小学生の時にあの北斗の拳とか、あのセントセイヤとかやってまして。
そっちは社会問題にはならないんだ。
多分その時大人多分知らなかった。だんだんとその日本のアニメの影響はだんだん大きくなって。
なるほどね。
これダメでしょっていう。
スラムダンクか。他にどんな漫画があります？
他はですね、女の子はよくあの、月からお仕置きってあれなんだ。
セーラームーン。
セーラームーンね。それもちょうどそれくらいの時か。
流行りましたね。
なるほどね。それもテレビでやってた。
テレビでやってましたね。
なるほどね。そっか。そういう人たちが他のアニメも知りたいからって、この雑誌を買ったわけですね。
うん、そうですね。
なるほどね。うん、
やっぱり99年ですと、
うん、
と言いますとこうインターネットって、まあ、多分日本もそこまで普及、
そんなことないですね。99年全然ですね。
覚えてないですね。
どういう感じだ。多分99年はインターネットって、まあ、そもそも電話回線ですし、
あの
今みたいな ADSL 光とか全くもちろんないですし、
そうですね、
で携帯も i モードとか多分始まったかな。
なるほど。そうだね。PHP とかだったかもしれない。
全然ですね。だから日本も全然ネットは。
そう。ですからもう情報源、とにかくないんです、
はい。
日本のアニメはどうなの？日本は、この国はどんな。
どうなってんのかっていうこと
で。知らずにもうこれがもう本当に大事な。
そこから得る日本が全部だったみたいな。
そうで、もう日本、その時の日本の知識はこういう雑誌でしか知らないんです。
なるほどね。うん
お、お、ちょうどいい感じ。ちょうど。なんか今回は綺麗に終わりました、
ね。終わりました。第1回目だけあって、僕たちブザーを押すタイミングにしましたね。
よかったです。
いや、本当にね、普通に話に聞き入っちゃいました。
うん、マジックゾーンって、これがすごい、ちょっと気になる、やっぱり、雑誌ですね。
そう、多分これ、今、はい、オークションとかで売ったらすごい値段つくんじゃないのこの雑誌。
そうですね。もうどこにも売ってないんです、ね。
売ってないし、保存状態いいし。
いいですね。うん。
なるほど。今日は、
はい。
満足で。
いや、もう満足です。皆さんに、喜んでいただければ。はい。
じゃあ今回、じゃあ、ヨウさん一番、
で、
伝えたかったことっていうのは。
で、何が言いたかったんですか？
そうですね。この、インターネットも、テレビもまだ発達してなかった時代に、うん、僕ら、私たち、こう、アニメ、漫画オタクは、こういう雑誌で情報を得てるんですよという、これ、すごく大変なんですよという、今のインターネット世代に、伝えたかったです。
なるほど。なるほど。これ、すごい大事に取っておいてる感じがまさにそういう感じです。はい、そう。
ですから、昔のこういう本でも、何でも、雑誌でも大事に取っといてください。いつかは財産にの財産になります。
わかりました。
わかりました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。